あれ、日にちが思い出せないのは最悪なんだけど、2週間前ぐらいなんですけど、22か、1.2224、あれ？まあまあまあ、僕のヒーローの武藤敬司選手の引退試合に行ってきたんですよ。
2月22日じゃなくて2月21日だ。
ああ、2月21か、そうだね。2月21、武藤敬司の、東京ドーム、行ってきましたよ。
引退試合。
引退試合。
逆にまだこう、アクティブだったんだっていう。
いや、実は GHC っていう、ノアっていう団体のベルトを持ってたんですよ。
チャンピオン。
チャンピオンだって、それで、チャンピオンをある選手に譲って。
はい。
譲ってというか、負けて、負けて、で、そこで彼の必殺技の、シャイニングウィザードっていうのも、こう、渡してあげて、お前が引き継げという形で。
継承したんだ。
継承して、で、それで、2月22日、
はい、
2月21日、
1?
東京ドーム、1日に、東京ドームでやりましたよ。まあ、歴史的瞬間を見に行けたというね。
武藤敬司って何歳？
60歳。
すげえな。
すげえよ。体もでかいし。
ああ。
武藤敬司190キロ上げるからね、ベンチ。
やばいね。
やばいよ。で、調べたら、ステップ使わないらしい、プロレス。
嘘だ。
本当に。
嘘だ。
で、武藤敬司に関して一つ言えるのは、武藤敬司は昔から体大きかったんだよ。で、綺麗な体してたのよ。ちょっとさ、日本のプロレスラーってドヨンってしてる体のイメージあるじゃない。
まあ、豚って
ちょっとそういうところあるじゃない。
うんうん、
で本当にそれってそのプロレスで必要なトレーニングしか基本しないっぽいんだけど、武藤敬司はもう昔から、海外志向が強かったのか、ちゃんとしたジムでのトレーニングっていうのをずっとウェイトトレーニングもずっとやってたみたいで。アメリカに行った時もそれをちゃんとした人たちから学んだらしくて。
え、彼は何 WWE とかやってんの？
WWE の彼は殿堂入りしてますよ。
あ、マジで？
うん。
あ、そうなんだ。
スティングって聞いたことある？
いや、わかんない。
ああ、聞いたことないか、はい。スティングっていう WCW っていう、まあ、大きな団体の、
はいはい、
まあ、アンチヒーローみたいな、まあ、アンチヒーローなんだろうな、まあ、あれもヒーローの一つかな。でもまあまあ、王道のヒーローじゃないか、
うん、
の人とライバルでグレートムタとしてやってたんだよね。
あ、そっちでグレートムタだったの。
実は、まあ、この話もすごく面白い話なんだけれども、
はい、
まあ日本のプロレスって大体そうなんだけれども、まあ、ヤングライオンっていう風に最初デビューがすぐ決まると呼ばれてるんだよね、はい、まあ、練習生みたいな感じよ。で、ヤングライオンハイとかそういうのもあってさ、
うん、
でそれでまあいいとこまで行って、まあ、会社の方からこの子はちょっと有望だなみたいな形になったら必ずこうメキシコとかアメリカに一回飛ぶのよ。で修行して、で、はい、それで帰ってくるっていうのが、まあ、これもうお決まりのコースなわけね、
はいはい、
で女はまあ武藤敬司も行ったんだけど、武藤敬司はねローンスペースウルフとかすごい変な感じで、
うん、
最初フルフェイスのヘルメットかぶったりとか、
はい、
でちょっとなんかこうなんかジャケットにこうアーマーパッドみたいなのがついたのを着て、
うん、
フルフェイスのマスクをこう持って登場する、うん、してみたいな感じの、ちょっとなんかこうなんだろう、サイバーな感じだったの最初ね。でそれでまあベビーフェイスで顔も整ってるからつってアメリカ行ったんだけれども、うん、まあ、この状態では多分売れないよっていう話をしてたら、まあ、向こうの敏腕のプロデューサーというかマネージャーが、
はい、
じゃあグレート歌舞伎っていう人がもういると、うんうん、このグレート歌舞伎っていうのがもう W、 当時 WWF なんだけど、はい、WCW だったかもな。でもう活躍してるヒールだったんだよね、
はい、
で彼はこう毒斬りとかをやったりとか、
はい、
ちょっと奇抜な動きをするようなすごいこう、うん、キャラクターの立つ人で、
はい、
じゃあこれの息子として登場しなさいと。で顔をペイントして、
はいはい、
でそれでまあ当時はその武 藤刑事の動きでグレット・ムタっていう風に出てきたんだけれども、
はいはいはい、
まあでもあのグレット歌舞伎っていうのがあんまりこうアクロバティックだったりとかその運動能力が高い感じの選手ではなかったんだよね。
ほう。
でも武藤敬司ってその新日時代からそうだったけど抜群に運動神経が良くて、
はいはいはい、
動きとかも機敏で、
はい、
で見せるとこはしっかり見せてっていうプロレスができる人だったんだけれども、うん、でそのスタイルであのフェイスペイントをして、
うん、
あのグレートムタとして毒切り吐いて、
はいはい、
登場したらもう一気に人気が出ちゃって、
それはもうヒールなんでしょ、グレートムタは。
そうだね、ヒールだね。でそれの当時、まあ、スティングっていうのと一緒にこうライバルっていう形でずっとやってて、でまた新日の方にお呼びがかかって、
はいはい、
戻ってきて、じゃあグレートムタと、あグレートムタをやれって言って戻ってきたのかな確か。
へ、
いやグレートムタなんて武藤の格好だし、
うん、
武藤の動きだし、
うん、
うまいことやれないよと思ったんだけど、じゃあもう徹底的にこのグレートムタっていうキャラクターをしっかりとこうやっていこう、
うん、
作っていこうっていうことで、うん、ちょっともう全然武藤刑事とは違う動きで戦い始めて、
はい、
それでまためちゃくちゃそこも人気が出て、
はい、
で武藤刑事としてもやっぱり人気が出て、
はい、
でまあ今に至るっていう感じなんだよね。
なるほど、
ね、いやでもね本当にね武藤刑事ってそのムーンサルトプレボディープレスっていう必殺技があるんだけれども、
はい、
それ相手がダウンしてる時にコーナーに行って、
うん、
あの爆宙をして、
うん、
あの相手にこう乗っかる、これが彼のこうフィニッシュムーブというか一番の必殺技なんだけど、それをまあやりすぎちゃってあの膝がもうボロボロで人工関節入れてんのよ彼は。人工関節入れながらプロレスしてんのよ。
はい、
であの実はあのその引退決まって1月ぐらいの試合で1回ムーンサルトボディープレスをやったので、で今回も盛り上がってさ、
はい、
いや今回の話もちょっとごめんつまんないかもしれないけど付き合ってすげえいい話だったから、
はい、
あの
ちなみにこう一人で見に行ったの、
もう一人のプロレスファンと一緒に行ったんですけれども、あのまあ当時その、まあ、90年代前半の時なんだけれども、
はい、
闘魂三銃士っていう人たちがいたんですよ、
はいはいはいはい、
この闘魂三銃士っていうのは長州、あごめんごめんごめん、長野、
はい、
長野と、武藤刑事とあとは、はい、橋本真也、
はいはいはい、
この3人が闘魂三銃士って言って同期 で、
はい、
で実際プライベートも仲良くて、でこいつらをこうメインで売っていこうみたいな感じだったんだよね、はい、まあ歴史で言うとさアントニオ猪木がいて藤波がいて長州力がいてって言って、はい、その辺からこうちょっと高川だとかあの前田とかが出てきて、はい、また中内部構想があって UWF が出てとかってなんかそういう時代だったんだけど、
はい、
新しいそのまあなんだスター選手としてこの闘魂三銃士っていうのが出た、
ニュージェネレーション、
ニュージェネレーションが出たわけ、
はいはいはい、
でまあ知ってると思うから橋本真也は亡くなっちゃったのね。
彼はなんだっけ、自殺、
いやいやいやいや、なんか病気かなんかだったと思う。
そうだっけ、
そう、
はいはい、
で亡くなっちゃったわけで、はい、あもう一人ちょっとす、まあ、これは闘魂三銃士ではないんだけれども、
はい、
闘魂四騎士とかって言われたかな確かな、
はい、
あの三沢っていう人もいるんだよね、
はいはい、
この元あのタイガーマスクをやってた人なんだけど、うん、初代じゃないんだけどね、タイガーマスク何代だったか忘れ、うん、何代だったか忘れちゃったか何代目だったか忘れちゃったか、はい、まあ、やってた人で、その人は、はい、あの新日を抜けてノアっていう団体を立ち上げるんだけれども、
はい、
その団体を立ち上げてる間時に、まあ、あの後輩からバックドロップ食らって死んじゃうのよ、うん、三沢さんは。
え、本当に死んじゃう、
本当に死んじゃったのよ
三沢って。はえ、あの緑のシャツ、あ
そうそう、エメラルドフロージョンっていう緑色の
はい、
人よ、緑のちょっとこうカエルっぽい顔してる人、
うん、ちょっと橋本真也と髪型が被る人だよね。
まあただまあまあそうだね、
ちょっとパーマ、
ウェイビーな、そうそうそうそう、ウェイビーな、そうそうそうそう、でまあそのいうのがいてさ、
はい、
で試合前にさ、そのかあの武藤刑事のこう最後のインタビューみたいのがあるわけよ、
はい、
その最後の試合に向けてのインタビューみたいのがあってさ、はい、まあこの試合はあの三沢もさ、あの三沢社長も引退試合しなかったし、橋本もね引退試合できないで終わっちゃったからさ、
うん、
まあ、彼らのためっていう気持ちもちょっとあるかなみたいな感じだったわけ、
うんうんうん、
でそれで俺はもう泣いちゃってるんだけど、そのインタビュー見て、
はい、
でそれで試合始まりますって言って、一番最初に誰が登場したかっていうと長野が登場するわけよ、杖持って、
はい、
長男もあの腰やっちゃってるから
、歩けねえんだ。
そう、花道をでもこうやってこう来るわけで、そこでも大歓声が出るわけよ。やっぱりその武藤刑事とのこのつながりっていうのは長男はあるからさ、で長男が出て、長男が座って、それで、うん、あの内藤哲也っていうのが出てきて、武藤刑事が出てきて、で、まあ、試合が行われるわけですよ、
うん、
で試合が行われてる時にさ、こう橋本真也っていうのは毛先切りチョップっていう、こう垂直にこうあの毛さを切るチョップっていうのをやるんだけど、
はいはい、
まあ、試合中にこう武藤刑事がこう毛先切りチョップを出すわけよ。
あ、
で会場がブワー湧くわけで、湧いて
ベストフレンドの、
ベストフレンドので湧いて、はい、内藤がね、相手がね、こう頭を下げた瞬間にね、うん、武藤刑事のあのウルフサインっていうさ、うん、あの人差し指と小指をこう刺すやつあるでしょ。
あるの、あれだよね、あの、うん、なんだっけ、お笑い芸人のあの
人、神奈月がやるやつ、ね、そうそう、で武藤刑事が相手がこう頭をこう下げてる瞬間にさ、うん、あのそのウルフサインを片手でさ、あの自分に自分 の, その手にキスをしてこう天井に上げるわけよ、
はい、
手を、
はいはい、
何するのかなと思ったら首をこう持って、
うん、
DDT をやるわけよ、
うん、
でこの DDT っていうのがまた橋本の必殺技なわけよ。で武藤 DDT なんかも俺出したこと見たことない、ね、それ会場うわー盛り上がって、
もう技のオールスターなんだね。
その後に STF っていう長野の必殺技をやるわけ、グランドで。
はいはいはい、
でそれでもうわー湧いて、
はいはいはいはい、
で立ち上がって次何やるのかなっつったら、三沢のエメラルドフロージョーンをかますんだよね。
あ、
もう俺もう号泣しちゃってもう俺号泣で試合終わるじゃん、
はい、勝つの
負けるの、
負けるんだ、あそこはいいね、
そう負けるの、で負けた後マイクをこもってさ、もうこれで終わりなんだけど、一つだけ心残りがあってさ、みたいな、バッてこう実況席の方向いて、長野、俺お前ともう一試合やりてんだよっつって、長野アップなんだけど、長野もう口開けてポカーンとしてた。
ああ、もう本当にこれ何、アドリブ、
完全にアドリブだったと思う。お前ふざけんなよみたいな顔マジでしてるわけ。
ガッデンって言ってたのかない
やいや、あの花道の時にはガーデンって言いながらあの花道立ってたんだけど、でもう本当にだから、あのバラエティで見る長野よ、本当にもう口ポカー開いちゃって、マジ言ってんのかよこいつみたいな顔してるわけ。
はいはいはいはい、
それで「わあったよ」っつってさ、杖でこう、うん、体を持ち上げてこうリング上に上がった後に、うん、辻アナウンサー、お前次やれよって言って、当時そのプロレスを沸かした実況のアナウンサーも、うん、そこのところだけはアナウンスしてくれ、実況してくれて、
はいはいはい、
でお前も来いよっつって、タイガー服部っていう当時のもう有名なレフリーが上がってきて、うん、
はい、
もう本当にもう1分2分ぐらいの試合だったわけ、
うん、そうだよ、それもだって動かないもんね、
長野、そう、それも長野が STF をして武藤がタップをするっていう形で終わったんだけど、
はいはいはい、
で終わってもう観客もうわー湧いてる後に、
うん、
古舘さんっているじゃない、
はいはいはい、
の古舘さんが出てきて、
ファイヤーの人、
ファイヤーの人
違う、あ、古舘さん、はいはい、分かった、
分かるでしょ、
はい、
うん、そう、古舘さんが出てきて詩を朗読するの、
うん、
山梨県に生まれたとかって言って、その武藤刑事の話をし始める、うん、
プロフィールを、
限界は党に超えていたみたいな話をして、
うん、
で最後に、最後の最後でさよならムーンサルトって言って、会場をこう、
うん、
まあその何イベントが終わったんだ、
ね、はい、それはフィナーレなん
です、フィナーレだったんだ、
ね、okay.
いやー、めちゃくちゃいいイベントでした。本当お腹いっぱいでした。
もうみんな泣いてんだ、じゃあ
泣いてる人は結構いたんじゃないかな、うん、
え、そういうさ、うん、プロレスの客層っていうのはやっぱさ、
うん、
こう何、あのおっさんが多いの、
いや
ー、わかんない、なんかさ、そのさ、最近の日本のプロレスって
またちょっと変わったよね、
そうそう、ちょっとなんかさ、こうビジュアル意識した、
うんうんうん、
なんかかっこいい人たちじゃない、体も結構こうフィットされて、
そうだね、まあ、あの昔みたいな体型ではなくなったよね、
そうそうそう、
あのウェイトをやってる人たちの
体型みたいな、そうそうそう、 で、なんか、ビジュアルも、ね、髪の毛も、うん、あの染めて長くてみたいな。
はいはいはい。うん、なので、昔みたいな、本当に後楽園ホールに集まる、
うん、
あの耳に鉛筆あのかけてるような人たち。
何をメモって
る。いやあれ競馬をあのプロレス見ながらさ片耳で AM であの競馬聞いてたりとかするから
さ。そうやっぱ
もうそういう人たちはもちろんいたんだけど、あのねとりあえずねもう5万人ぐらいいたんですよ会場。
あ、まあドームだもんね。
ドームでこんなにプロレス人呼べんだまだみたいな。
でもさすごいよねプロレスって。やっぱさボクシングでさドームを抑えるってないじゃん。
うん、うん、ないと思う。ないと思う。
だってボクシングでドームでやったのってマイク・タイソンぐらいなんじゃないの。
うん、
俺も全然詳しくないけど、
まあもちろんさ満席ではなかったよ、うん、上の方とか見ると。
はいはいはいはい、はい、
アリーナ席も、
うん、
あの結構隙間というか、あ
ちらほら空いてるところ。
いやちらほらは空いてないというか、なんだろうな、リングサイドはびっしりあるんだけれども、
はいはい、
結構こうなんだろう、全部フィールドを使ってるわけではなかったんだよね。
はははは。
だからなあの真ん中のあたりちょっとガーンと空いてたみたいな通路みたいな感じで、まあ搬入とかに使ったスペースなのかもしれないけど、
なるほど。
まあでもあの当日券も売ってたから満席ではなかったと思うんだけれども、ははは、ね、そんな中箱なんかじゃ絶対入らない。多分あの隣の後楽園とかでは入らない。
全然入んねえ、
うん、全然入んない。
はいはい、
まあだから日本武道館ぐらいはパンパンになるぐらいの人がいたんじゃない。
あ、なるほどね。
そうでもうあの世代もすごく違ったし、なんかさ、去年ぐらいにライジン行ったじゃない。
はい。
あの時はさ若かったじゃん客層が。
そうだね。
で結構やっぱりヤンキーっぽいやつらとかも結構多かった。
そうだね、そうだね。ま、あの待って並んでる時とかそういうイメージある。
そうだよね。どちらかというとなんか、うん、なんかなんだろうな、その遊園地みたいな感じの客層だったかな。ファミリー層も多かったし、
うん、
子供も多かったし、女子もすごく多かったし。
今回のプロレス？
そうそうそう。でスーツ姿の人とかも結構いたし、思いっきりマスクかぶって。なんか
こう、なりきって。
なりきってる感じの人もいたし。でもなんかすごく僕の中で、ああ、プロレスってこうだったよなって思ったのが、
うん、
あの、身体に障害を抱えているだろうなって思うような人たちがたくさんいた。
うん、うん、なるほどね。
そう。で、なんかそういう人たちのためのこう勇気づけになったりとかしてた。
うん、
すごくそういうイメージがあって、俺、昔みたいな時ね、はいはい。そういうあの感じの。ちょっとすごく小人症の人とか、
うんうん、
あとはなんか足がちょっとなんか先天的に曲がっちゃってるみたいな感じで、うんうんうん、そういう人とかもちらほらいたりとかして、すごい良かったね。本当に面白かったね。
はいは
い、いい試合だった。ただやっぱりね、謎だなって改めて思ったからね。プロレスって謎だよなって。
っていうのは、
いや、なんかこうショーなわけじゃない。
いや、間違いない。で、
そのショーの中で、なんでこう本当にこうチャンピオンベルトを喜ぶのかとかさ、なんでこう負けを本当に悔しがるんだろうかとかさ、でその中でなんで武藤敬司好きかっていうと、武藤敬司はなんか結構その辺割り切れてインタビューとか答えられるのよ。だから、
うん、
キャラに温度差がないというか。
うん、
そのリングを降りた後の武藤敬司も武藤敬司なんだよね。
うん、
でなんか、いやーマジでさ、本当になんか意外とあっさりしてたんだよねみたいな、悲しくもないし寂しくもないし、どうも、まあ、後々そういう気持ちになるのかもしれないよねみたいな感じのインタビューなんだよね。
あ、なるほど、は
いはい、そう。でも片や相手の内藤哲也っていう、まあ、今のトップ選手なんだけど、彼はプロレスラーとして武藤敬司に呼ばれるってこと嬉しくないわけないでしょみたいな、うん、もうなんかちょっとこうプロレス感出ちゃってるわけよ。
はいはいはいはい、なるほど、はいはい、
そうそうそう、
うん、
それはなんか、まあこのインタビュー、俺この武藤敬司のインタビューでは見たくなかったななんて思わされちゃったんだけど、
あ、なるほど、
ね、もう本当に素で感動してほしかったし、
はいはい、
素でなんか、いや、その内藤哲也っていうのを武藤敬司に憧れてプロレス入ってるから、なんかそういうのとかもう少し聞きたかったなみたいな感じはしたけれども、ただ良かったですよ。 プロレス、まあ、だからもうここで本当に昭和プロレスが終わったから。
あ、彼が最後。
最後だね。もういないね。
今あの WWE で活躍してるあのソバージュの人なんだっけ？
中村慎介？
ああ。
そうで1月には実はグレートムタの引退試合があったのよ。
それはもう本当に全く別の設定なんだ。
そうでグレートムタの引退試合は、うん、それこそ1月22日にその日、それは1月22日だったと思うんだけど、うん、引退試合ってそれはあのそのスティングが来たわけよ。
はいはいはい。で最後スティングはもう現役じゃないでしょ。
もう現役じゃない、もうスティングだって60歳とかのおじいちゃん、
うん、
体でかかったけれど、でも、はい、その前に僕の中では、まあ、日本人のファンとしてはこれが最後のグレートムタの試合じゃないのかなと思うのが1月1日で中村慎介とやったんですよ、
うん、
中村がアメリカから帰ってきて、
はい、
で、中村慎介と試合ってこの試合もめちゃくちゃ良かったんだよね、
はい、
最後中村慎介がグレートムタからグレートムタがこう毒切りをブワーッと吐こうと思った瞬間に、うん、ガバッとこうキスをするわけよでキスをした、中村からでキスをしたって思ったら、うん、キスではなくて毒切りを
受け継いでる、
体を口に入れてで毒切りをブワー吹き返してで必殺技をやって3カウントって勝ったんだけれども、めちゃくちゃいい試合で、でもその試合後のすごいよね、でその試合後のインタビューはあの中村慎介は本当にこういや大好きやったんすよみたいな、
うん、
素の中村慎介のインタビューで、
うん、
それもすごく良かったんだけどね、
すっげえなおっさん同士で、
うん、
口移して毒を
そう
継承したんだ
そう
すっげ
え、これがなんか伏線になってたら面白いなとは思うんだけどね俺の中で、
はあ
WWE に戻った時にちょっと、
うんはいはい、やる
ムタのなんかあれが血液が入っちゃったみたいな設定があったら、
うん、そういうもんなんじゃない、俺もそう思ったけど今
うん
勝手に全然知らないけどプロレス
どうなんだろうね、そこまで気が利くシナリオを書いてくれるかどうかは分からない、想像はつかない、でももうアメリカでもものすごい報道されたから、うん、その試合は、
あそうなんだ、
ザ・ロックっているじゃない、
はいはい、
彼もグレートムタに憧れてたから、
へえ。日本のあれだよね、うん、プロレスって結構リスペクトされてるよね海外で、
いやいや違う、プロレスは日本がもうメインって言ってもいいと思う、うん、
マジで、
だってハルク・ホーガンだって日本でやってたし、
あそうなの、
そうだよ、でそれでアメリカに行って、うん、WWF でいっぱい活躍するって、大体みんな日本から来てるし、アメリカ人がやる技って全部日本人、うん、日本語の名前がついているし、
じゃ向こうの逆輸入なんだ、
そうでももう何、うん、エンタティっていうかその株式としてはもう圧倒的に WWE の力をつけちゃったし、うん、もうパワーバランスは崩壊しちゃってるけど、その点で言うと、はいはいはい、ただそのなんか工業格闘技っていうものの走りだから、
はい、
プロレスっていうのは、
はあ、
あその昭和から始まった、昭和じゃなくて戦後から力道山っていう時代から始まってる、うん、まあ、もちろんボクシングの方が多分歴としては長いと思うけども、はいはい、でもそこからあ の流れで力道山からアントニオ猪木、ババアとかあの辺も全部アメリカで、アメリカとかメキシコで修行を積んで、アントニオ猪木なんかプロレスファンみんな知ってるし、それはモハメド・アリの試合関係なしね、
はいはいはい、
プロレスファンだったらもう日本の選手のことは基本的には知ってるから、
は
い、うん、有名な人たちはみんな知ってるんじゃない、
はい、
日本のプロレスはそうだよ、もうなんかこう基盤になってるから全ての、
なるほどね、
うん、
すごいな、
そうすごいよね、だからまあなんかもう僕はちょっとある意味国技の一つみたいな感覚で見てるところがちょっとあるから、
はいはいはい、
もうそれぐらいなんだろうな、うん、出来上がってるもの、ただやっぱりまあ WWE に見習わないといけない部分は多々あるんじゃないのかななんていうのは思うけどね、
はいはいはい、
うん、興行の運営の仕方とか、まあ何度もこのポッドキャストで言ってるけど、プロレスっていうのはさ、あの WWE っていうのは一部上場したから、株主たちにどういう事業形態かっていうのを説明しなきゃいけないから、はい、そこで完全にエンターテインメントですって話はしていて、
はい、
でも新日とか全日はまだそういうかあの株上場してな、してないし、
うんうん、
だからそこはなんか暗黙の了解みたいになってるから、まだなんかこのなんかちぐはぐする部分がちょっとあるっていうか、いや僕はこれはもう完全にエンターテインメントですって言っても両、うん、なんだろう、成立するぐらいすごいことを知っているから
、ね、今更ね誰もってなんないよね。
そう、でもまあそれをさ一緒に行ったやつと話してたんだけれども、多分一部のやつらは、
うん、
すごく保守的な一部のやつらはそこは、うん、あえて言う必要ないでしょっていう勢力がやっぱあるんだと思うんだよね、うん、
はいはいはい。
でもほんと一部上場してもっともっと大きくしようって思ったらいつだってできるし、それぐらいのことをやっている人たちだから、
うん
うん、っていうふうに思いました。
なるほどね。
いやでも本当に歴史的瞬間でしたよ。プロレス好きな人たちね、これ全然いないと思うんだけれども
いないのかな。
うん、でもね本当にね、
うん、
なんだろうね、すごく有名なボクサーが引退するみたいな感覚と、
はいはいはい、
なんか似てる感覚があるんじゃないのかななんて思うんだよね。
いやすごいね、まあ、60歳まであんなアクロバティックなことを体張ってできるんだから。
それで次なんかあのなんだ股関節も人工にするって言ってたのね。
やばい、ね、
もうボロボロ、
みんなさボロボロなんだね。
うん、ボロボロだ、
怖えな、
すごいよねすごいよね、
あすげえ、
はい、まあそんな感じでしたはい、では本編いきましょう。
Yes
Yes。ポテトパンチ4次元 FOX PRESENTSLow Blow Boxing Season 2, Season 2. All right, let's start the show. Welcome to Low Blow Boxing. よろしくお願いします。私、4次元フォックスです。そして、
ダダンダンダダン、ダダンダンダダン、
ブリリン、
I'll be back. ポテトパンチです。
ありがとうございます。
はい、
今回は、ありがとうございます。ターミネーターね、登場いたしました。
今、
はい。
全然違うの用意してたんだけど、
うん、
いきなりぶっ飛んじゃって、
うん、
もう今本当に、
うん、
あの1秒か 0. 点何秒で思いついたのが、
うん、
ターミネーター
俺はあのちなみになんだけど、はい、アスタラビスタベイビーが良かったかな
確かに、
うん、
やり直して
I'll be back よりアスタラビスタベイビーのがなんかやっぱりちょっとあのターミネーター2は名作中の名作じゃないですか。
そうだよ、ちょっとあのあれだよね、やっぱ浅いよな。
まあしょうがないよねそれをね、君映画とか見れない人だからさ
いやあの時はまだ見てたんだけどな、何言ってるか分かんなかったけど
字幕読めよって。
字幕ねえんだ。そのお父さんがあの買ってきたビデオカセットテープだから。
そっかそっか。どっかの海賊版のやつだからね。
海賊版じゃねえよ。
どっかのね、どっかの駅前でね、あの鉢巻き巻いた人が売ってる海賊版のやつ買ってきちゃったから、そうだよな。
うん、違いますよ。
なんなら、なんなら目の前のあの、うん、あの頭とか見えちゃうでしょ。映画館でビデオカメラ回してるから。
本当の海賊版。
本当の海賊版。そういうの結構90年代で出回ってたよな。
いや俺一個も見たことないけど。
マジで、うちたくさんあったわ。うちたくさんあったそういうの。
あそう。
うん。
はい。
目黒の駅前で売ってたんだよ。
そんなのいいんだよどうでも。
そんなのはいいですよ。
うん、
決まりましたね井上尚弥、うん。
やばいよ。なんか。思ったより早かったの、その試合の日が、
うんうん、
僕が見てた情報だと、
うん、
そも当初は5月23っていう情報を僕は見てたの、
うんうんうん、
それが今日いきなり5月7日、
うん、
っていうふうに発表されてたから、
うん、
早いなと思って、 随分。
まあ5月なんかあっという間ですよ
ね。
さてさて勝ちますかね。
でもさ、だってさ、そのさ、何、フルトン、
うん、
はイスラム教じゃない、
うん、
でそのラマダンがあるから、
うん、
それが4月の20日ぐらいまでやるらしいのよ、
うんうんうん、
だからもう3週間もないのに試合になっちゃって、
うん、
すげえなって思うよね。
いや確かに、まあでも本当にずっとラマダンやってる人たちは大丈夫なんじゃないの、
多分。そう
だな、うん、
まあ彼曰く、
うん、コンディションは整うんでしょ、
ラマダンしてる方が、
うん、
体が浄化されて、
うん、
調子がいいらしいけども、
まあまあプラシーボもあるでしょうけれど、
うん、でもまあそれだけヘビーなね信者なんでしょうね、
うん、うん、全然いいでしょ
う、うん、
ESPN でどうだろうね、 DTV なのかな、
いやなんかそれが、
うん、
今回の試合はドコモの、
うん、
なんかそういう動画配信サービス、
うん、
レミーノって全然聞いたことないんだけど、
うんうんうん、
そこで無料生配信するらしいですよ。
へえ、
うん、ただ、
いや絶対見たいな、うん、
ただこれはさ、さすがにさ生で見たくない？
いや見たいけども、横浜アリーナだっけ、
横浜アリーナ
生で見てえな、
ああ日曜日だし、ゴールデンウィーク最終日、
その時俺は日本にいるのかな、
本当だよ、
うん、
そこだよね、
日本に入れたら、
うん、
見たいっすよ、
うん、もしかしたらね、シャバの空気吸えてないかもしれないから、
なんでだよなんで俺が豚箱にいるんだよ
言い方
なんで俺が冷たい飯食ってんだ
よ豚箱で冷たいご飯、
そうだよ、なんで名前じゃなくて番号で呼ばれなきゃいけないの
何したって
ふざけんなよ。
いやだけどさ、
うん、
そのフルトンすごいよね、
うん、
敵地に来て防衛戦をやるんだから、
うん、すごいよ。
まあ別にビジネスなことを考えたらもっとファイトマネーが多いから
っていうのは、まあ、明確だけど、それもあるし、まあ、うん、日本に遊びに来るっていうのはいいんじゃない？
まあね、
うん、いやそれも計画に入ってるでしょきっと。
どうなんだろうね、なんかさ、それでさ面白いのがさ、
うん、
その帝拳の、
うん、
その本田会長、
うん、
ミスター本田、
うん、
が日本人がやる世界戦って基本絡んでるらしいの、
うんうんうん、
彼がこうミドルパーソンなんだって、
うん、
そんだけ顔が広くて、
うん、
業界で、で彼曰くそのフルトン陣営のトレーナーもマネージャーも全員井上尚弥とは試合するなって言ったらしいんだけど、
うん、
フルトンだけ本人がいや俺はチャレンジする、チャレンジを受ける、まあ彼からしたら、
うんうんうん、
俺誰からも逃げないっつって今回の試合が実現したらしいんだよね。
すごいね、
すごいやな、
すごい、
いろいろすごい、
いろいろすごい、いろいろすごい、いろいろすごい、フルトンもすごいし井上の評価もすごいし、
そうそうそうそうそう、
うん、
だからそのトレーナーとかはさやっぱ分かってんだよね、こいつやべえっていうのが、うん、
どうなのその信憑性って、トレーナーの信憑性って、トレーナーがやべえよっていうのはガチでやばいのかな、それとも
ガチでやばいしさ、でもさ、うん、そんなのさ無敗の世界チャンピオンが言われたらさ、ましてや下の階級から上がってきたアジア人相手に、
うんうんうんうん、
やっぱプライド許さないんじゃない、
まあ、ふざけんなってなるよね、
うんうん、俺がお前スーパーバンタム級の2団体のチャンピオンじゃねえかよみたいな、うん、
You don't believe me みたいな、
そうそうそうそう、
俺のこと信用してないの
みたいな、そうそうそうそう、
うん、
そう、だからそれを彼は証明し、彼は証明するための試合なんじゃない、フルトン的には、
ね、 いやー、めちゃくちゃ注目だな、今回は。
でも、なんかね、そういう彼の心情を知ると、ちょっとこう、頑張れって思うよね。
思うけれども、うん、これでね、負けたら嫌だよね。
フルトンが？
違う、井上が。
ああ、そうだね。
負けたらなんかちょっと、なんか嫌だよね。すごく嫌だよね。何かが終わっちゃうというか
さ。ああ、はいはいはいはい。わかる。
なんかこう神話が終わっちゃうというかさ。
わ、
うん、
かるよ、
うん。
また負けちゃうの。
2階級統一はしてほしいな。
アメリカに1回負けたのにまた負けちゃうの。
そうだね。そんなに、そんなもう70年前の話とか誰も気にしないと思うけども。
本当、
もういいでしょ。
だけど、
もういいでしょ。
またアメリカの犬なの。
いや、他でいろいろ負け続けてるからさ、そこはさ、うん。
でもね、すごいよね。本場のアメリカのチャンピオンが、日本に来て試合してくれるんだから、
うん、
俺これマジで見たいんだよね、生で。ベガスでやっててもおかしくないような試合だと思うし。
本当にそうだよね。
うん。うん。うん、
なんで行かないの？
そこなんだよ。それなんだよ。いや、評価高いよ、井上尚弥、海外でも。
うん。
いろいろ、そういう SNS とか見てても、
うん。
すごく評価高いし、今回の試合も、井上尚弥が勝つって。
A サイドなんだ。
あの、アメリカのファンも、ほとんど僕が今日この試合決まって、
うん、
そのどっかなんかそういうボクシング関係の SNS の、投稿を見ててもそれのコメントがみんな井上井上井上みたいな感じなのよ、
うんうんうん、
でだからそんだけ知名度もあるんだけど、
うん
ね、なんでさ、海外でやんねえんだろうな、うん。結局金なんだよね。
え、それは海外の金が良くないから？
そう、日本だったら、
うん、
日本の企業がいっぱいバックアップするんでしょ。
はいはいはいはいはい。
うん。アメリカに行ったら、そいつらは全員、そのフルでバックアップできないんじゃない？恩恵が得られないからサポートしないのか。そういう
こんだけ知名度があっても、
うん、
スポンサーなりしたくないんだ
結局さその何俺もよくわかんないけど海外のそのボクシングの大きい試合って全部ワーワーが多分買い占めてんだよね、うん、だそうするとその企業、うんうんうん、スポンサーする企業はそのアドバタイズメントができないじゃん宣伝が、
うん、
だから乗っからないんじゃないそうしたら
うんうん、そういうことね。
なんか前に井上尚弥が最初にアメリカデビューした時ワウワウで生でやってでディレイの深夜に富士かなんかがあの放送してたの、
うん、
でもまあディレイじゃさスポーツディレイで見たってさう、ね、もう今さう、ねうん、すぐネットで結果出ちゃうんだし、
うんうんうん、
やっぱ視聴数少ないじゃない深夜だし
うん、
あだからやっぱ乗っからないんじゃないそういう大手企業は
そっか
今回もだってねドコモがさそういう新しいその動画配信サービスで無料生配信するみたいだから彼らがメインのスポンサーなんだろうけどだって NTT ドコモプレゼンツで WBC、WBO。
NTT ドコモプレゼンツなの今回。
WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。前回もそう
だよ。
バトラーとやった時も多分あのドコモがメインスポンサー。うん、
へえ、ドコモは嬉しいだろうねでも。
すっげえ宣伝だよね。高いかもしれないけど。
直結しないけどね。
うん？
直結しないけどね。あ、じゃあドコモにしようかなんてならないけどね。
本当だよね。本当だよね。うん。
あれ何なんだろうね。俺やっぱりね、社長のね、あの娯楽だと思ってんだ
よ。ああ、はいはいはいはい、
うん。
社長がボクシング好き。
ボクシング好きって、まあその、
例えば
このイベントを、そう、いや、このイベントを俺らはメインスポンサー組めるんだぜっていう。
ああ、それ、何、自慢
まあ感じがしちゃうんだよね。
なるほどね。
うん。
お前ら、悔しかったらやればいいじゃんみたいな。
そうそうそうそうそう。
でもできないでしょ。だって竹も井上尚弥みたいな。
そう。そういう感じのがしてしまう。まあ別にね、いいんだけどどうでもそんなのは。いや面白い試合してくれるのがどうでもいいしさ、メインスポンサーがどうたらこうたらなんてさ、気にしたことねえじゃんボクシングさん。
ない。あのただの視聴者はね。
そう だからなんだよ。でも視聴者のためにお前たちはコマーシャルを打って、
うんうんうん、
視聴者がもしかしたらって思ってやってるわけだから、
うん、
いやこれでドコモの売り上げ上がるって思ってるとは思えない。
そうだね、
マーケティングの人間がね、
うん、何も思わないよね。むしろ普通に見てる人ってコマーシャル、自分の見たい番組見てて、
何も思わない。間に
コマーシャル流れたって、
何も思わない、何も思わない、うん、もちろんキャッチーなやつとかは
ある。あの歌とかね、
そう歌があって耳に残る。じゃあでもそれも直結して、あこの歌のやつだからこれ買おうとは僕はなったことないのよ。
はいはいはい、わかるわかるわかる。
ただ何なんだろうねこのね広告ビジネスって、ね、でも実際効果があるからこんだけ何十年も続いてるんだと思うんだよね。このなんだろう、母体というかさ、電通みたいなとこが生き残れてるのってやっぱり効果があるっていうのがもうデータで出てるからだと思う、
はいはいはい、
確実に、
はいはい、
でも僕個人は全く影響されたこと
がない。わかる、その魅力を感じないね。
うん、感じない、
うん、
僕はだからテレビとかでは裏を考えちゃうんだよね。あ、
うん、
このスポンサーがこの番組作ってるんだ、だからこういうような話してるんだとか、なんかなんか海外旅行の海外のこのなんかこう番組というかさ、
はい、
外国人 You は何してるとかさ、
うん、
ああいうのとか、じゃあ海外のここの奥地に行ってこんなことやってきましたって、絶対に HIS がスポンサーや
る。あー、まあそれはね、それはちょっとリンクするよね。
なんか直結するじゃん。
わかるわかるわかる、う
ん、はいはいはい、どこもなんだって思って。ちゃうよね、
まあ単純にさ体力があるんじゃない。
まあそうだし、どこもしか出せないんだと思うから、ガチな話で。だから出してくれて日本のね、しかもアリーナでやれるっていうのは感謝すべきことだと思うしさ、ありがとうございますっていう感じだけれども、
確かに、
ね、でもそこに効果はあるのかって考えちゃうんだよね俺はどうしても。いやだからさ、ここでこの試合を見た人で、あのこのクーポンコードを持っていれば、うん、電話料金1年間無料です、うん、なのでナンバーポータビリティをしてドコモに変えましょうみたいな、そういうのを直結してやるんだったら分かるんだけど、
はいはい、
回収できるかもななんて思うんだけど、もうそういうことをすると。
いや、分かる分かる分かる、
うん、でもね、はい、しないような気もするし、分かんない。まあ前回バトラーが何もなかった、そんなのは、
まあ、俺らも知る限りね、
知る限りではね、
まあ、全くリサーチしてないけどさ。
そうだね、
そんなもんじゃない、やっぱ。
そう、そんなもん、興味の興味にもこう引っかからないというかね。
あ、どこもなんだぐらいじゃん。
そうそうだね、うん、
まあでもなんかその僕が今回その気になったのは、
うん、
どのそのサービスで井上尚弥の試合を今回見れるのっていう、
うん、
僕のその気になってた点、
うん、
だってなんか毎回彼のその試合ってあの放送してるところが違う気がするんだよね。全然こう一貫性がない。
はい、まあ、
もちろんそのお金を出せないからできないんだと思うんだけど、
うん、
それが僕はちょっとね、井上尚弥のあの試合に対してこうちょっとアンカンフタブルな部分。
え、井上尚弥自体のさ、トランクスにはさ何くっついてんの？
確か前回ドコモがくっついてたと思うよ。
でも毎回そうだよね、うん、その継続的に
ドコモと光 TV、
あれって光 TV ってドコモじゃなかったっけ？違う？
全然わからない。
なんか俺はドコモのイメージがあったんだ、
ね。あ、そうなんだ。
うん。まあでも違ったとしても、まあ両方からお金が出てるってことだろうね。二つこうタグがついてる
ん
だ
ろうね。そうでしょうね。だってちょっと前はアマプラでもやってたけど、
うん、そうだよね、アマプラでやったりもするしね、
うん、
でも基本ワウワウかダゾーンじゃなかったっけ。
いや、一回もやってない。ワウワウも海外でやった時だけワウワウでやってたけど、日本のやつはワウワウは絡んでない。あ、ディレイで見せてんな、ワウワウで。
はいはいはいはい、
誰がディレイでね、あの見んねんって感じだけど。
そうだよね。
しかもワウワウワーワウで、ワーワウをボクシングメインで入ってる人は、
うん、
絶対ライブで見てるからみたいな。
それぐらいだよね。
そうそうそう、
うん、ボクシング好きでワーワー入ってるやつはどうにかして井上尚弥の試合を見てるよね。
見てると思い、うん、そんな、そうだよね、そんな日本人いないよ逆に
と思うよね。
いや俺はあの井上尚弥とか認めてねえからみたいな、軽量級で。
じゃ他に誰いたよって。
ベガスのベガスのボクシングしか認めねえからみたいな。いやでももしかしているかもしれない、ね、
まあまあまあ、ね、
そう言ってみると、
うん、まあね、そうだね、うん、いなくはないだろうね。 1% ぐらいいそうだ
よね。井上尚弥は別にテレンス・クロフォードに勝ってねえじゃんみたいな。わかる。
まあそりゃそうだ
けど、カネロに勝てないでしょみたいな。
そりゃそうだけど、ね。だったらタイソン・フューリーに勝てるやつ誰もいないよ。あれが一番強いよって。
確かに、
うん。
タイソン・フューリーといえばさ、
うん、
ちょっと脱線しちゃうけど、
はい、
あの、まあ、ヘビー級ということで、
はい、
あの、この間、ジョン・ジョーンズが、
うん、
UFC に久々にカムバックして、
はい、そうですね。
あの、フランシス・ガヌーが返上したクーイのヘビー級のベルトを、
うんうんうん、
もうなんか楽勝で勝って2階級制覇チャンピオン、
すごいよね。
なってたね。
本物だよあれも。
らしいね。俺は全然 UFC をあの振っといて知らないんだけどさ、うん、
本物だよね。
彼があのもうオールタイムグレートでいいよみたいなコメントを僕がいっぱい見て、うん、
そうじゃない。
でフランシス・ガヌーがその UFC 抜けたのも、
うん、
あのジョン・ジョーンズとやりたくねえからだろうみたいな。
どうなんだろうね。そういうとこがね、ガヌーの方が強いんじゃないかなって俺は思う。どうだろうね、
わからない。でもなんか、うん、ガヌーもあのジョン・ジョーンズが勝った試合に対して、
うん、
なんかグッジャーみたいなあの言ってた、なんかちょっと小バカにしてるような、
うん、うん、
あのジョーンズをね、
はあはあはあはあはあ、
そう、Sincerely UFC Heavyweight Champ みたいな、 UFC のヘビー級チャンプよりみたいな、おめでとう。
いや返上したんだから。
そうだよね。
そこはぐだぐだ言うなよってね。
だけどやっぱなんかなんだろうね、あの海外、
うん、
そういうの多いよね。
まあだから侍じゃねえよ。
そうそうそう、だからさ、なんかビジネスじゃない結局。
そうだね、うん、
そこでハイプを作ってるわけでしょ、
うん、そうだね、
うん、
まあカムバックするね、今もうねレッドカーペット引いちゃってるからね、そんなこと
だね。あとはその UFC のデナ・ホワイトが、
うん、
出てたガヌーを許して、
うんうん、
あのジョーンズと試合を組ませるのかっていうね。
そうだね、
うん、まあでもそれはねメガファイトなんだろうね、多分 UFC ファンからしたら。
いやーとんでもないでしょ
う、うんうん、
とんでもないでしょう、メガファイト、メガ中のメガじゃない。まあでもやっぱり、
はい、
ボクシングのが興行的には熟成されてる感じする、
ね、
やっぱり今のをちょっとイメージしたけれども、
はい、
うん、多分 WWE の方が客入るだろうななんて思ってる自分がいるよね。
UFC より。
うん。WWE、まあごめん、プロレスの話戻すつもりは全くないんだけどね。
はい、
いや、でもあの、観客の入り方、あれはとんでもないからさ、あの会場は。しかも、どの土地に行ったってあんだけ客集めて、うん、で、1年に1回のレッスルマニアとかジェット機飛んじゃったりとかするからさ。
あ、その客が？
客が？
客がジェット機に乗ってきちゃうってこと？
あ、違う違う、そのジェット機飛ばしちゃったりとかするんだよ、そのオープニングセレモニー。
ああ、なるほどね。ああ、はいはい。エンターテインメントで。
エンターテインメントで花火焚いて、その後ジェット機みたいな、もうとんでもないから。
はい。
あれを1年に1回毎回やってるわけじゃん。
はいはいはい。
メガファイトって1年に1回あるかないかじゃん。
はいはいはい。
ね、そこまでのいろんな話とかがあってさ、
はい、
お互いの確執とかもあった上で、やるものじゃない。
はい、
ボクシングとかっていうのは、
そうだね、
うん、UFC もなんか観客は入るんだろうけど、どうなんだろうね、分かんない分かんない。今 UFC、 いやボクシングの興行としてでかいでしょ、やっぱり伝統的だし、
うんうんうん、
うん、
はい、なるほど。
でもフューリーつながりで言ったらもうジェイクじゃないですか。
確かにフューリーの腹違いの弟、
弟トミー・フューリー、ハーフ
ブラザー、
対ユーチューバーのジェイク・ポール、
ああ
多分世界で一番強いユーチューバー。
確かにな、
それは間違いないんじゃない。
確かに、その、うん、YouTube 本業としてる人ね、
そう、うん、YouTube 本業としている人の中では一番強いんじゃない、うんうんうん、彼が。
確かに
負けたけどね。
負けたよね、
うん、
俺はこれ絶対ジェイク・ポールが勝つだろうなって、
俺も思ってた実は、
うん
うん、
勝てるやつとしかやらねえだろうなと思って、
うんうん、
だから あの黒人のハシム・ラフマン・ジュニアとの試合はなんかなくなったじゃない、
うんうんうんうん、
彼はまあ生粋のボクサーだからさ、
そうだね、
うん、僕やりたくなくてこうなんか難癖つけてやめたんだろうなと思ったんだけど、
うん、うん、
でトミー・フューリーのその戦ってきた相手なんてさ、その前回も話したけどさ、
うん、
なんか10勝100何十敗みたいな、
うんうんうん、
やつらばっかと、
はい、
うん、やってきてたから何にも期待できなかったけど、
うん、
まあ、僕も全部試合見てない、ハイライトしか見てないけど、
うん、
あのジェイク・ポールがあのクリンチばっか、
うん、
でトミー・フューリーもまあ全然大したことないんだけど、
うん
うん、なんかこうグダグダな試合で最後、うん、最後の最後だけ、8ラウンド目で、
うん、
ジェイクが出したジャブかなんかでトミー・フューリーバランス崩してダウンしてたんだけど、それ以外はなんか何もハイライトなのに見どころなかったんで、
はいはいはい、はい、うん、まあ、話題にも大してならなかったしね。でも実はあの試合話題になったのが、
はい、
八百長のスクリプトが出たみたいな、
ほう、
台本がリークされたみたいな話があった。
はい、
なんか目を怪我すとかっていうシナリオが書かれてたみたいな、
カットするみたいな、
カットするみたいなシナリオが書かれてて、まあ本当なのかどうかわからないけれども、
はい、
うん、ちょっと話題、そっち界隈ではちょっと話題になったけどね。
なるほどね。
で、ローガンが敵打つみたいなこと言ってんでしょ、お兄ちゃんが。
あ、そうなんだ。
ローガン・ポール。
ローガン・ポールってでももっと重いんじゃないの、
う
ん、
もっと重いと思うよ。
はいはい。
絞る気なんかないと思うからね。
しかも彼 WWE でしょ。
WWE。
うん。うん、はい。すごいな、なんか、いろいろ。いろいろでも。
本当にいろいろすごいよね。
すごいし、いろいろつながるとこもあるし、
うん、
うん、大したことないやつらがそういう、
うん、
メインストリームになってきちゃってる。
そうですよ。もうブレイキングダウン現象ですよ。
本当だよね。
うん、
どこもかしこも。ポールブラザーズは、日本でいうブレイキングダウンみたいな感じだよね。
そうだね、
うん
うん、彼とメイウェザーじゃない。
確かにね、
彼とメイウェザーが今ブレイキングダウン枠みたいな感じなんじゃない。ちょっと、うん、
それはあるかもね。
ちょっと鼻で笑う、
うん、
本人たちはガチでやってるスポーツみたいな。
確かに
そういう感じするよね。まあ比べちゃいけないけれども、
うん、
ジェイクだってポールだってブレイキングダウン出たら無双しちゃうだろうし。
まあサイズからしてね。
サイズからして相手になる人一人もいないと思うけど、
逆に出てほしいけど
ね。それはそれで面白いよね。
それはどっちもウィンウィンなんじゃねえかな、わかんないけど、
うん、でも、はい、金ないんじゃない。
確かにな、
そんなあんなビッグネームを引っ張ったことないでしょ。
とんでもねえ金額要求してきそうだしな。
いやしてきそうだよ、うん、まあポールだったら日本に一つ賞食材みたいな感じで、ね、来てほしいよね。10回でした検証しちゃって映しちゃって炎上して、
はいはい、泣いてわびそうね。
泣いてわびた。その翌々週ぐらいにはあの死んだカエルに電気ショックやってたから、ね、
生き返ったのそれ。
うん、生き返ってないよ。そう、まあ本当何にも反省してないじゃん、ね、
あのちょっとまだ話戻って申し訳ないんだけど、
言ったり、はいはいはい、どうぞ。
井上尚弥の試合のアンダーカードもなんか決まってるみたいで、
はい、
僕あのこれ井上尚弥ってあの平岡アンディが必ずセットだと思ったの、黒人のハーフの、
うんうんうん
うん、で彼はセットだと思ってたんだけども、
うん、
まあ、この試合のカード見たら、
うん、
彼が入ってなくて、
うん、
そう、K1 から来た武井良樹は入ってるんだけど、
うんうんうん、
それ以外別に大したカードが組まれてなくて。
武井良樹の試合も見たいな。
あ、だけどなんかね、もうちょっと強そうなやつやってほしいなっていうのもあるけど。
そうだね、
うん、
うん、
そう、それで平岡アンディ試合しばらくしてないからどうしたのかなって僕は思ったんだけど、もったいねえなって、
うん、そこは君が調べないといけないところだけどね、うん、本番中に言うことじゃないよね。
下調べしとけ
よ、下調べしとけよって話だよね。名前出すならね、うん、本当にね、
答えねえのか、
まあ、うん、そう、1年半経ってますけれども変わらないという感じでね。はい、
まあね、あ、でもさ、じゃ最後に、
はい、
その勝敗予想として、
うん、いや、
どう思います？
いやー、やだな、
どっち目線なの、き
ついって、やだな、いや、なんか、分かんないんだよね。その井上と言いたい、問答無用に井上と言いたい自分がいるんだけど、
はい、
ただこう、じゃあ一つ言えるのは KO しないと思う。
へえー、どっちも、
うん、
うん、なるほど。
フルトンは井上尚弥の失態ボクシングをさせない作戦を出るんじゃないかなと思う。
はいはいはいはい、
そしてもちろんバトラーなんかよりうまいから、
うん、
最後まで逃げ切るんだと思う。
は
あ、で判定で井上、
はい、
あ、でもスプリット、
スプリットで井上尚弥、
でもスプリットで
井上尚弥、だいぶ強敵なんだね。じゃあそれはもうリマッチ組まれそうやな。
いや、あのさ、
うん、
一応だけどさ、
うん、
一番強いはずじゃない、過去やった人たちの
中で。はいはいはいはい、
僕はやっぱりドネアのがまだベストバウトになるんじゃないのかな。一番このハラハラしたの、
うんうん、盛り上がる。
そう、あの一番最初にドネアとやった時はマジでハラハラしたから、
はい
はい、あれなん、ああいう、あれが一番の強敵っていう感じなんじゃないのかなって思うんだけど、戦歴という階級、うん、とか全て含める、総合的に含めると一応フルトンが一番強いわけじゃない、まあ、
そうだろうね、
うん、で意外と体のサイズが違うっていうのとか、
うん、
あとフルトンはあんまり面白くないけども、
はい、
上手だから、
確かに
そこで逃げ切る、うん、なんかちゃんとし、ちゃんとこうなんか、そう、あのノックダウンされないっていうことのが大きなミッションになるんじゃないのかなと思うんだよね、フルトン。しかもその陣営の話を聞くとより、
はい、
その戦略でいくような気がしちゃって、
はい、
僕は、うん、判定スプリットで井上尚弥の勝ち。
あ、なるほどなるほど、
はい、
まあ、僕は逆にわからない、これは日本人だからなのか知らないけど、
うん、
彼がちょっと苦戦する姿が想像つかないんだよね。
いや、でもさ、どっかでは苦戦するわけじゃん。
いや、もちろん。でもそれを言うなら僕はスーパーバントム級じゃないんだよ、やっぱ。
あー、ライトフェザー。
あ、フェザー、
うん、
うん。フェザー級まで行ったらさすがにサイズ差が出てくると思うけど、スーパーバントムだったら僕はちょっと彼が苦戦するのはまだ想像つかないかな。 あ、もちろんアジャストしたりするのは時間かかるかもしれないけど、
うん、
僕はフルトン倒されてるイメージしかつかないな。
じゃあ、あなたの予想は？
僕は5から7のその中盤で、
はい、
倒す。腹で。
それは10カウント？それとも TKO？
腹で倒して立つけど、最後まとめて TKO かな、じゃ
あ。
うん、そこでいいのいっぱい顔にもらって、もレフリーが終わって。
レフリーがもう終わって入る。
で、フルトンの陣営もあのタオル投げちゃう。
あ、同時、同、同、
そうそう、同じ、ね、同時ぐらいに。
はいはい、はい、まあ、それも見えるな。それも見えるけれども。
That's why I told you. みたいな。
でもさ、決めきれないっていうのも見えなくはなくない？
見えなくもない。
フルトンって考えたら。
でも、あの、薄い、だいぶ、俺の中で。
まあ、じゃあ、楽しみにしましょう。いや、僕は、これあくまでも予想だからね。
はい、
希望ではないでしょ。希望は希望は君が言ったやつです。
スカッとしてほしいよね。
中盤で、あのパンしっかりとパンチでダウンをするっていうのを見たいよ。希望はそれですよ。
はいはい。
そうであってほしい。でも、うん、なんかそれも ありえなくなるかなっていうところをちょっと、なんか下にさ、下に見積もっておいた方のがさ、あの、そう、感動がでかいじゃない。
がっかりしないし。
そうそうそうそう、うん、それぐらい期待してるってことだよ、ある意味。
はい、
それぐらいこう個人の感動が、個人の感情が入っちゃってるってことだよね。
うんうんうん、なるほど、
うん、
じゃあとりあえずこれは僕はあのチケット取れるようにワークしますんで、
ありがとうございます。
はい、いたら行きましょう、う
ん、はい、じゃあ後半へ行きましょうか。
はい
はい、はい、それでは後半でございます。
うん、あのさ、うん、
はい、
ちゃんとオフィシャルにこれも決まったよね。
うん、
デイビス対ガーシア
決まりましたね、
はい、4月22かな。
いや、忙しいな。
本当だね。
うん、
すごいよね、なんかボクシング
すごい。
こうやってフォーカスしてみると、
うん、
これもなんかその面白いのが、
うん、
あのリマッチクローズが、リマッチ契約、
うん、
があるらしいんだけど、
うん、
それは、デイビスが負けた時だけリマッチしなきゃいけないっていうコントラクトなんだ。
何それ、すごくデイビス優勢側な、なんか感じだね、
うん、しかもなんかそれを言いそうなのはガルシアの方が言いそうなのに、
うん、
まさかのデイビスだから、僕はちょっとなんか
意外だったね。デイビスらしくねえなみたいな、
うん、
うん、
ね、
うん、
ちょっとなんかアンフェアな契約だけど、
でも楽しみじゃないですか、めちゃくちゃ
楽しみ、めちゃくちゃ楽しみだよ。
これは予想は？
僕はやっぱガーシアじゃない、デイビスが、
うん、
あ、4ラウンド4ラウンドに顔に入れて、
うんうん、そんなさ、まあ、そんなさ、うん、ボクシングほぼないじゃん。
ないよ
さっきの話じゃないけど、さっきもそうだったけどさ、
うんうんうんうん、
まあ井上尚弥は KO 率高いからあれだけど、まあデイビスもそうだけどね、うんうん、どうだろうね、ノックアウトしないと思うな俺、これ
しないと思う、
これこそ、うん、
しないんだったら逆に僕はガルシアが勝っちゃう気が
する。そう、俺は実は判定でガルシアが取るんじゃないかなと思ってんだよ。だからこれは希望じゃないですよ。
うん、わかるわかるわかる、そういう、うん、 プリディクションでしょ。
いや、あのね、ボクシングね、このポッドキャスト始めてしっかり見るようになって分かったんだけど、あの、負けない試合ってできるんだなって。そう、なんだろう、負けない試合というか、うん、そうだね、負けない試合だね。要は最後まで持つことはできる、
やろう
と思えば。
はいはい、
で、そこで、そう。
まあ、それはバトラーが結構証明して、
ね。そう、で、そこ、そうだね。うん、で、そこで的確な、もうチャンピオンであれば的確なパンチを隙を見てうまいこと入れてポイントを稼ぐってことも、
うん、
ガルシアならできると思う、
うん、
デイビスに対して、はい、デイビスのペースに合わせないでガルシアのボクシングをするんだったら、うん、俺はガルシアが判定で勝つっていうこともありえなくはないと思う。
いや、デイビスは僕は逆にポイントなんか普段意識してるように見えないから、
うん、
あの結構取られてるラウンドも、
うん、
あのある、その、うん、例えばロリ・ロメロとやった時も、
うん、
ポイントじゃ多分負けてたぐらいだと思うし、
うん、
でもね、どっかでやっぱ彼はそういうあのダイナマイトがあるから、
そうだね、
それを当ててね、一発でひっくり返しちゃうけど、
だ君のはさ、予想じゃなくて希望が入ってるよね。
いやだけどそういうのは見える。目をつむると。
5ラウンドでノックアウトする。
4ラウンド。
4ラウンドで。
うん。はあ、やっぱガルシアはちょっと前にやったルーフ・キャンベルとの WBC の、
うんうん
うん、暫定タイトルマッチかな、
うん、
の時もダウンしてるし、
うん
うん、やっぱそんなにこうチンは強くないのかなって。
うん、確かにね。
うん、で、まあデイビスのがね、入っちゃえばもうグッドナイツですよ。
そっか。まあそれもね、楽しい。4月22日
あは
楽しみですね。ワウワウで見れるでしょう。
いや、うん、ヘイニーとロマチェンコも5月20日。
あ、そうなんだ。
やるらしいですよ。
5月7日にライジンもあるよね。
7日？マジで？
7日じゃなかったっ
け？ 5月7日だって井上。
あ、違うか。8日じゃん。
わからない。だマンデーだから違うんじゃない？
いつだろう？一目調べたくないな。なんか切れちゃうと嫌だから。うん。でも、なんかライジンもその辺であって、あれでしょ。あの牛久対朝倉未来、
はい、あ5月6日だ、
6日か、平本蓮対斉藤、
はい、
はい、うん、あと誰だ、あと俺面白いなって、ヤーマン対三浦孝太。
いやそんなのもう見えてるやんと思うんだけど、
思うよね、ヤーマン、うん、ヤーマンのが圧倒的だろうって思うけど、ね、
でも MMA でやるらしいな、
そう、MMA でやるから、
あ、すごいじゃん、これ。
うん。
サトシ・ソウザとあの、スパイク・カー・ライルがやんじゃん、あの、
オ
タクっぽいやつ。
そうだよ、そうだよ。
はい。これで、あの、山本美優が引退するらしいね。
あ、そうなんだ。久しぶりにアーセンも出るよね、うん、今回ね。
だから今回、お母さんが引退するから出るらしいけど。アーセンって、レスリング目指してなかったっけ、なんか。
え？
レスリングでオリンピック目指してるみたいな感じじゃなかったっけ？
あ、そういう風に転向したんだっけ？
もともと僕が彼がバースデーとか出てた時、
うん、
何回か見てたんだけど、
うん、
そう、レスリングがメインみたいな感じで言ってたんだけど、
うん、
気づいたらライジン出て、なんか結構、こう、なんつうの、毎回出るような感じだったから、
毎回出て毎回負けたよね。アーセンマジ残念だよね。
だから
榊原さんに言われちゃったもんね、もう七尾刈り、キッドの七尾刈りもこちらには届かないって。
あ、そうなんだ、
言っちゃってたからね。うん、アーセンも言ってたよね、今は僕はライジンに出れるレベルじゃないってね。
あ、そうなの。
うん、
この相手は全然わかんないですけど、伊藤勇樹
っていう、いやなんかデビュー戦かなんかでね、アーセン結局負けちゃったんだけど、すごかったんだよね。すごい良かったんだけどね。腕肘決まるだろうみたいなタイミングだったら決まらなかったんだよね。ちゃんと反ってね、脱出したんだよね。うわ、腰つえみたいな、すごかったんだよ、その時のアーセン、とにかく。うん。
そうそうそう。
でもそっからもうずっと負けてるよね。何にもいいことなかったよね、アーセンはね。
確かに。
いや、残念なことに、お姉ちゃんも、あのお姉ちゃんとお母さんもね、全然勝ててないから、ね。
ああ、そうなんだ。
一回おっぱい半分ぐらい出ちゃったしね、試合
中。マジで？
うん。
はい。
おっぱいポロリしちゃったよね。全部ベロンって出たわけじゃないから、半分ぐらい乳出ちゃったよね。
はい。
うん、
なるほど。まあ、anyways。
anyways。
うん。
うん、
その、武井良樹といえば、
はい。
同じキック界から転向してきた、那須川天心も。
那須川天心も決まりましたね。
いや、4月8日に、これは Amazon プライム。もうみんななんかいろんなプラットフォーム使って、本当にまとめてほしいよね。うん、
まあでもさ、まあそのうちね、あと10年後ぐらいには完全にまとまるんだと思うけれども、
うん、
あの、本当にテレビでは、もう見れなくなっちゃったね、
うん。
もうナンバーワン動画プラットフォームじゃなくなったって
話だよ、ね。確かにね。
完全にね。
全然一個もやってねえな。
一個もやんないよね、もうね。だから国民スポーツとかサッカーとかさ、もう野球ぐらいしかもう、あの、うん、なんだろう、こう、お金の余裕ないんじゃない？
うん。はいはいはい。
そんなテレビなんかより、こっちのがスピード感あって、
はい。
テレビほどもらえないけどこっちで行きますみたいな感じになってるような気がする。
まあ今回は、
はい、
アマプラで那須川天心デビュー
戦、はいはい、
これは4月8日だからもう まあね、4月と5月、
うん、
結構そのボクシングファンは楽しみが多いっすね今年。
だって弟タクマだって出るしね、
これにね、
ケンシロウも出るしね。
いや、
うん、面白いイベントだよね。でもやっぱり結局ね、前回話したけれどもメインはね、天心だったね、
うん、決まってないらしいけどね、まだ。
いやでもこれメインだよもう。
いや俺も思うよ、
うん、この感じ出してたらもうメインだよね、うん、でこれでギリギリでメインじゃなくす可能性もあるけれども、ただなんか、うん、あのメインじゃないけれども最後にやりそう。
ああ、じゃあどういうこと？あ、違うワード使って
本日のメインイベントはって言ってわーって盛り上がるんだけれども、うん、結局チャンピオン戦で、
うん、
テラチの試合で、
うん、
でその後にスペシャルデビューマッチみたいな。
確かに確かに、ただ言い方変えただけや、
う
ん、
そう
全然あるわそれ、
うん、
全然ある
あるよね。でもう広告はその天心の、
うん、
もう天心がポスターはメインで、ああでちっちゃくスペシャルデビューマッチみたいな書いてあるってちっちゃく書いてある。
ああ
でメインイベントっていうのはしっかりちゃんと同じぐらいのサイズで書いてある。
ああ、うん、なるほどね。ああでもそれはあるな、スペシャルデビューマッチ。すげえありそう。
ありそうだよね。
いや結局メインや。
いやだってさ、だって悪いけれどもさ、あの何広告というかさ、そのなんでなんていうの、
そうそうそう、
一番最初のあれが天心デビュー戦だからさ、
ああ
天心デビュー決定とかさ、
ああ
日時決定みたいな、ああ そういう書き方しちゃったけど、それメインだよ。
わかる。同日。ケンシロウ三団体統一戦、
うん、
井上拓磨世界戦みたいな。
本当にもう失礼すぎるよね。三団体統一すんだよこの人って。
いやまあだけどさ、やっぱさ、そのさ、さっきの話に戻るけど、
うん、
スポンサーリングって考えたら、
うん、
やっぱ天心が一番こうバリューがあるじゃない。
そうだね、
ネームバリューが。
そうだね、
うん、だからやっぱそういう、
待って、うん、3段階統一すんだよ。
いやとんでもないよね。本来であれば
とんでもないよね、うん、よかったよ
ね。みんな井上尚弥で麻痺してるけど、
井上尚弥と被んなくてよかったよね。だって知名度で言ったら天心のがあるもん。
あ、
悪いけど、
うん、
この国宝を国宝という形で守れてよかったなって、ちょっと時期がずれてくれて、
あ、まあそこはね、
うん、
もちろん無駄打ちはしないと思う。同じ日に2つとんでもない 名前2つ
は。いや、違う違う。井上尚弥のキャリアの話を言ってるんだ、俺は。
うんうんうん、
井上尚弥のキャリアが1年早かったら、
うん、
あ、1年遅かったら、
はい、
この化け物は化け物として扱われてない。
ああ。その天心。
そう。
と近ければね。
近ければ。
ああ。
三辻が近ければ。
まあ、だってそれも、
うん、寺地だって化け物として扱われるぐらいだもん。
本当に。本当そう。
ねえ、
うん。
WBC の時のさ、WBC じゃなくてなんだっけ、うん、あの WB なんだっけ、ボクシングの統一のやつ
WBSS
WBSS か、そう、うん、WBSS の時とかさ、うん、もうかなりの騒がれ方してたじゃん、
うん、
井上尚弥って、
うんうんうんうん、
それぐらいの位置じゃん、テあの寺地って、
まあやってることはね、
ね
え、うん、むしろこれ勝てばね、彼は井上尚弥はあれ優勝しても2つしかベルトなかったけど、今回ケンシロウは3個目のベルト取りに行ってるからね。
だから俺が今街中にバッと出て100人に寺地健志郎って誰か知ってますかって言ったら、うんうん、俺下手したら一人も知らないで終わる可能性あると
思う。それはない。
100人だよ、100人100人100人。
いや、それはないんじゃない。
老落になるの関係なしね。
あ、
でもその100人の次の質問に天心知ってますかって言ったらイエスって言うじゃん、
うん、
でしょ、はい、井上尚弥いますかって言ったらイエスって言うけれども、天心ナンバーワン、ナンバーツー井上尚弥、寺地3位だ、
うんうん、それはもう間違いない。
下手したら寺地のこと知らない人いる、100人だったら少なくとも僕はポッドキャストやってるけど、僕のワイフは寺地健志郎っていう人を知らないし、う
ん、あ、はいはい、
下手したら君のワイフも知らないと思う。
ああ、なるほどね。北斗の剣の人でしょっつって。
そう。知ってる知ってる。あ、蝶でしょとか言いそうだよね。
ああ、確かに。でもそういうふうに言われるとありえるかも。天心知ってるでしょ。ああ、知ってますよ。
うん。
井上尚弥知ってるでしょ。ああ、知ってますよ。うん。ケンシロウ知ってるでしょ。え、
北斗神拳
お前はもう死んでるのやつ、
パチンコ
確かに、
うん、
あるかもな。100人ぐらいじゃ、
100人ぐらいじゃ、それがさ、
いや、
なんか不思議だよなって
まあだけど、じゃあやっぱ今我々あの答えを出しちゃったじゃない、
うん、
井上じゃないや、あの天心がやっぱメインですよ。
メインですね。あ、そっか、スペシャルデビューマッチではなくて。
いや、言い方としてはそうかもしれない。
でも俺はボクシングが、うん、ボクシングという歴史が許さない気がして、それを。
うん。わかるよ。
デビュー戦を、
わかるよ。
デビュー戦をメインイベントにするっていうね。ボクシングという、スポーツが許さない気がするから、はい、そ
のカルチャーがね、
カルチャーがだからスペシャルデビューマッチっていう呼び方のようです。
あー、あー、でもあるよ、うん、今回ね、あのケンシロウがメインでスペシャルデビューマッチで天心がやります、メインの後に、ね、どういうこと、
メインの後に、メインの後に、
うん、セミファイナルは、うん、
いや、セミファイナルダメだよ。もうセミファイナルだったら客半分以上
やる。いや、コーメインはだから井上拓馬が。
そうだね。
やって。
うん。井上拓馬やって、テルチやって、うん、練習。その時に初めてコーナーにあのスモークとか炊いたりとか。
さすがに炊いてあげて。他の2つの世界線だから。
レーザーとかも出るよ、そっちで。マジで、
いや、
ひどいな。
いや、あの、そういうのあるかもしれないけど、天心は上からあのブランコで降りてくる。ブランコっていうか、ゴンドラみたいので。
ゴンドラみたいのね。
うん、あの、A ちゃんの曲で。
いや、そうだね。
うん、
あーはーね。
そうそうそうそう。そう。あるでしょ。
やばいな。
彼、ゴンドラです。
なんでそんなになっちゃってんだろうね。すごいな、やっぱりな。
やっぱさ、別にさ、彼をさ、ジェイク・ポールとかと比べるわけじゃないけど、
うん、
そういうことだよね。 じゃない、うん、その結局名前というかネームバリューというか。
まあでも天心は本物じゃない。
いやもちろん実力はすごくある。
だからまたこれが厄介だよね、うん、いやそれで終われるならいいじゃんよ。まあでもジェイク・ポールとローガン・ポールだって相当強いからね、
運動神経だからね、うん、
まあただ天心はやっぱりほんとちょっとズバ抜けてると思うから、運動神経は あれはなんだろう、 あの位置にいていい人なんだと思うんだけれども、
そうそうそう、本当に世界目指してる。
そう、ただこうテレチだってすごいじゃない。
とんでもないよ。
とんでもないじゃない。
うん、
で弟も強いのっていう、井上拓磨も強いのみたいな、そこもさ、
うん、
あの取り上げなきゃいけない部分だしさ、
うん、本当に
ね、なんだろう、めんどくさいんだろうね、メディアもボクシング連合とやり取りするのが、
うん、古すぎてね、こう、うん、頭でっかちすぎて、
そう、めんどくさいからこう難しいんだと思う。だって日本過去一盛り上がってんじゃないと思うもん、
ボクシング。確かに、 あるかもね、
うん、
今本当に黄金時代だよね、
うん、
その世界チャンピオンの数的には少ないと思うんだけど今は、
うん、
だけどそういう井上尚弥がいて、
うん、
天使が出てきて、
うん、
ケンシロウが3段体目のベルト取ろうとしてて、
うん、
まあ、俺がね今この時点でね、天使の後にケンシロウ行ってる時点で、
そうだね、
うん、まあ、全て物語ってるんだけど、
うん、
いや、だけどね、すごいことですよ。
すごいことですよ。
ああ本当に。
楽しみだね、これもね。
楽しみだね。
俺はテレチのがどうだろうな、天心のも楽しみ。
いやー、どっちも俺はあっさり勝っちゃうと思うけどな。ケンシロウも。
天心も。タクマは？
タクマも勝つ。だってこの相手すげえもう、年だもん、40歳。
ああそうなんだ。
うん。
いや
ー、楽しみです、ね、僕はだけど、うん、この日の試合で楽しみなのは、その前2つにある、うん、その、アワちゃんと YouTube やってるアベレイヤの、
はい、
IBF 世界フェザー級挑戦者決定戦。うん。これと、ね、あともう一個、これはなんか、ただの地域タイトルなんだけど、
うん、
小原啓太っていう選手、
うん、
この人めちゃくちゃ強いんだけど、この人対平岡アンディと、これ一回話してると思うけど、体重オーバーで試合して負けた佐々木仁っていうのが、彼がチャンピオンで、今回その小原啓太っていうベテランの選手が挑む形なんだけど、
うんうんうん、
これもね、ちょっとその36歳対21歳のその世代交代になるのか、
ベテランが、そっかそっかそっか、ベテランが行くのかっていう感じ
なんだね、意地を見せるのか、ちょっとね、これはね、ちょっとマニアックなんだけど、ボクシング、日本のボクシングファンは多分すごく一番楽しみぐらいな試合だと思うよ、うん、
あ、そうなんだ、
はい、
全然知らなかったね、
うん、ただ僕はね、アベレイヤと、キコ・マルチネスっていう選手の試合が一番楽しみだけど。
これは何月ですか？
これは4月8日。
もうすぐじゃん。
本当だよね、1ヶ月だよね、ちょうど。
1ヶ月か。
いや。
ひえ。
ただこのアベレイヤがやるキコ・マルチネスは、
うん、
2タイムズ世界チャンピオンなんですよ。
うんうんうん。
で、長谷川穂積とも昔日本でやってて、
うん、
スーパーワンタム級のタイトルマッチかな、長谷川穂積でチャレンジして、
うん、
それでこのキコ・マルチネスにやられてるの、長谷川穂積が乗っかつされてるの。
ほう。
だそれかなり10年ぐらい前かもしれないけど、
うん、
その人がまだアクティブで、
うん、
今回そのアベレイヤとやるので、まあこれこそね、世代交代になるのか、それともやっぱ世界の壁が高いのかね。
楽しみだね。
僕はちょっとすごく楽しみですね。
楽しみだね。
ああ。そうっすね。
いっぱいありますね。目白押しですね。
本当に。
うん。
今年すごいと思う、まあ、
俺たちのね、話すネタが多くて嬉しいですよね。
本当はね、シャクル・スティーブンソンと、
そうだよ。
吉野修一郎もその翌日、まあ、日本では4月9日だけど、アメリカでは同じ4月8日にやるから、めちゃくちゃ楽しみだよ、これも。
忙しいな。
勝ち目ねえけど。
そうだな。悪いけど勝ち目ないな。
勝ち目ないでしょ、さすがに。
好きじゃねえけどな、シャクール。
ん？
シャクール好きじゃないんだよ。
俺も大嫌い。あ、でもライト級で多分一番強いよ。
そっか。そっか。
はい、
まあまあまあまあ、という感じでございますよ。
はい。
はい、本日のローブローボクシングもこの辺で終了したいと思うんですが、
はい、
とにかくまあ面白そうな試合がいっぱいありますので。
そうだね。
ね、いっぱいね、面白いネタを提供できると思いますよ。はい
はい、
はい、ということで、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。
Yes.
Alright. Thank you so much for listening. This was Low Blow Boxing. We will see you guys again soon.
Bye bye.
Bye bye.